患者の本音、今日も夫に、お会いとしていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
ちょっとね、この今日のテーマは私毒舌になるかもしれないので行き過ぎのようだったら止めてねこの前ニュースでね、仮設
住毒舌よ、
あ、まだ、まだですまだです、
はいはい、
仮設住宅のお年寄りに、うん、その音楽に合わせて体操をする楽しい時間を提供しますっていうボランティアのニュースがあってたの。
それで どこの仮設の話、
福岡のこの前の水害があって、
はいはいはい、
うん、その時のね仮設住宅の話だったんだけど、なんかそういうその普段ね、そのコミュニケーションが薄くなっちゃうとか、その体を動かす時間がなくなっちゃうとかいう、まあ、素地があってそういうボランティアがあるっていうのはもう重々わかるんだけど、そのボランティア風景のその映像を見るたびにね、なんかちょっとね違和感を覚えるわけ私でね。おじいちゃんおばあちゃん本当にそれ楽しいですかって思うわけでね、なそ、まあ、なんていうのかな、その災害がね起きる日まで、その仮設住宅に入るその日まで、多分そこにいるおじいちゃんおばあちゃんっていうのはバリッバリ農業してたし、
うんうん、
バリッバリ商店街で働いてたし、うんうん、バリッバリ一人暮らしで家事こなしてたじいちゃんばあちゃんだと思うんだよね、うんうん、でそれが不幸にちょにも災害に遭ってしまい、一時的にその集められて閉じ込められてっていう状態になった時に、突然ね音楽に合わせて手ブラブラさせたところでね、気持ちが晴れるのかなとかね、ちょっとね思っちゃうわけ、
うん、
でそれは何でかっていうと、私にも同じような経験があって、リウマチですって言われて入院した時に、その今日はねリウマチ体操の時間がありますと、で体が大丈夫な人は食堂にお集まりくださいっていう放送があったので、私としてはね初めてのことだったし、そのあリウマチの人はこういうことに気をつけて体を動かした方がいいですよとか今後ねここを痛めないようにね、こういうね関節をね動かし方した方がいいですよとかね、こう理論が教えてもらえるもんだとばっかり思って、そんな勉強ができるんだと思って意気揚々と食堂に向かったのよ。そしたらね、食堂に着いたらね、はい皆さん両手を上げてください、では歌に合わせて動かします、うさぎおいしいって始まって、ではい左手でうさぎを作ります、右手で追いかけますみたいな、いや待てよってちょっと思ったのね。
言い方作ってない、それちょっと言い方なんかあえてなんかちょっと変にしてない、
うん、ちょっとねイライラがちょっとねうん、言い方に加わってるかもしれないけど、まあ、うん、でそれを見た時にね、なんかねすごいねショックだったの、
うん、
で昨日までね普通に生活してね、うんうん、何でもやっててね、でリウマチっていうね病名がつけられてここに連れてこられて、うん、入院して検査受けてってしてる時にね、ああ私はこんなことしかできなくなってしまったのかっていうね、こう印象を受けたのすごく。でその体操が楽しいとも思えなかったし、勉強になるとも思えなかったし、なんかとにかく傷つけられたわけ。でそれと同じとは言わないけど、けどね、なんかおじいちゃんおばあちゃんがそうやってね体操をしてるのを見てね、いやもっと他にねこのおじいちゃんのおばあちゃんたちはできることあるよって思っちゃうんだよね。
まあ教えてる人、何ボランティアの人、
うん、
なりの考えとか事情もあるんだとは思いますけどね、
うん、
ちょっと今弱めてみましたよ、はい、
そうなのよ。だからね、いろんな選択肢があって、うん、その中から選べてるんだったらいいんだけど、うん、なんかね私的にはね、はいあなたたちはこの閉じ込められた空間の中でこのぐらいのことしかできませんよみたいにね、うん、なんかね被害妄想だよ、うん、完全に被害妄想だけど言われてる気がして、うん、すごいショックを受けたことがあったから、うん、逆にじゃね、うん、じゃあね私がボランティアができるんだとしたら、うん、仮設住宅に行ってどういうボランティアをするかなってちょっと考えてみたの、うんうん、でね 私が体が動かなくなって一番ショックだったのは、もうね、人の役に立たない人間になったってね思う瞬間があったことが一番ショックだったの。だからじゃあ逆にね、ああ人のためになるんだ私もってね思えたら、それはすごい力になるんじゃないかなって、うん、だとしたらね、例えば今日隣の誰々さんの畑で収穫がありますって、時間と体力が許す限り一緒にお願いできませんかってね放送をかけて、で仮設住宅でじいちゃんばっちゃんが、お農業だったら任せとけっていう人がいるかもしれないじゃん。でそういう人たちをバス乗せて連れてって、で疲れたら随時私たちが送りますからみたいな感じで、そのボランティアでボランティアに連れていくみたいなね、うん、で行った先土に触れるし、自分が今までやってきた仕事を思い出せるし、それがなおかつ人のためになるしっていう時間だったら、なんかすごくね有意義なんじゃないかなと勝手に思ってる、うんうん、
できることっていうのは大切なキーワードだねきっと、
うんうん、で例えばさ、一人暮らしでさ家事全般全てこなしてたおばあちゃんがいたとしたらさ、うん、すいません今日何々小学校で何とかのイベントがあるんだけど炊き出しのお手伝いいただけませんかって言ったらさ、なんかお椀にねお味噌汁ついたりさ、あそこそういう切り方した方が美味しいよって言ってくれたりとかさ、想像だけどね、なんかそういう感じでおじいちゃんおばあちゃん借り出した方が元気になれるんじゃないかなと思って、なんかこうボランティアっていう名前のもとに自分ができることを押し付けるんじゃなくて、相手が求めてることをやってあげれる、相手が求めてることの役に立てるボランティアっていうのがもうそろそろキーワードになってもいいんじゃないかなって、ああいうニュースを見るたびにちょっと思うんです、
うん、なんていうのかね、普通の生活をしてたら隣近所の単なるお手伝いなんだけど、
うん、
まあそうね、まあ災害起きたらちょっとどうしようもないんだけどね、まあ一つ災害起きて被災者と支援する側ってなった途端にいろいろこう条件とか出てくるんだろうね。
そうだね、
できること、
うんうんうん、
なんていうの、許される範囲とかさ、
うん、
なんかその辺難しいし、でもやってることは普段の隣近所の手伝いと同じだったりもするんだけどね、
うん、
まあ、病気になったらちょっともうちょっと個人的なだから、できるできないっていうのはなかなか本当に切実なところがあるかもしれないけど、うん、できたら嬉しいっていうのは多分どんな状況でも一緒だろうからね、
うん、うん、そうだね。だからなんか私もね、体が動かなくなった時に、うん、なんかね、これ純どう思う、
うん、
っていうね、うん、質問というかね、うん、投げかけっていうのがすごく嬉しかったの、うん、あ、私考えるだけでも役に立てるんだって。だからなんかそういうね、なんかね瞬間っていうのをいっぱいいっぱい作ってあげるっていうことができるといいなって思ってる。
そうだね、
うん、っていう、ちょっと大丈夫でしょうか。
毒舌ですよ、いろんな人がいますよ
はい、そこを重々踏まえた上でちょっと私の個人的な意見を 言わせていただきました、はい、今日の患者の本音ここまでです
、はい、
ありがとうございました。